皆さんこんにちは、平成30年、そして、2018年も終わろうとしております。この1年は日毛連にとっては結成70周年の記念大会を中心に1年を通して記念事業を進めてきました。この1年間各地の皆さん、そして日毛連のセンターの職員には大変、負担をかけたことと思います。この1年間の記念事業が単にお祭りで終わらせるのではなくて、この1年間で私たちが取り組んだ内容が次の10年にちゃんと結びついていくということを私は意識したいと思っております。この1年間の記念大会、あるいは記念シンポジウム、あるいは各行事すべてにおいて、結成70周年という冠をつけて事業を行ったわけですが、単に名前が70周年というだけではなくて、この1年間で私たちの取り組んだ内容がどこにポイントがあったのか、現状をどう踏まえたのか、これから10年を見据えた時にどういう展望を見出すことができたのか、あるいは今後日毛連が進むべき方向は少しは見えたのかということになるかと思います。新しい取り組みもたくさんやりました。例えば弱視問題を広げていこうということになりました。10年を見据えた、将来ビジョンのマスタープランというべきものも完成しつつあります。そうした私たちの取り組み一つ一つが来年以降の10年のスタートになるんだろうと思っておりますので、今後とも皆さんのご支援をいただきたいと思っております。ともあれ、この1年間、記念事業を中心にたくさんの行事、事業に協力いただいた皆さんにお礼申し上げたいと思います。さて、国の動きを一つだけ報告しておきます。それは、長年私たちが実現を願っていた読書バリアフリー法がいよいよ実現しそうだということであります。ご存知の通り、今年の4月5月にはマラケシュ条約が批准され、著作権法が改正されました。これは、視覚障害者だけでなく、手の不自由な人、寝たきりの人に対しても出版物が利用できるようにしていこうという、そういう環境づくりを目指す条約であります。それだけでは不十分なので、もっと読書環境を良くする、視覚障害者だけでなく、すべての人が出版物を利用できる、そういう読書環境をインターネットをも含めて十分な環境にしていこう、あるいは専門図書をデータ化する作業ももっと促進しよう、そういう法律が出来上がろうとしております。来年の通常国会に回されるかもしれませんが、ほぼ実現することは間違いありません。厚生労働省もそれを見込んで予算の増額も概算要求してくれております。ぜひ私たちの最大の問題とも言うべき情報保障の一つである読書環境の改善を来年から大いに充実することを期待したいと思っております。次に、悲しい方の報告も一つせざるを得ません。それはご存知の通り、国をはじめ地方自治体は障害者の法定雇用率の水増しというものを十数年間にわたってやってきたことが判明、あるいは、明らかになりました。非常に残念ですし、腹立たしいことです。水増し問題というのは、言葉は水増しという言葉で終わらしていますけども、中身としては、障害者を過労じた、障害者をないがしろにした、ある意味では障害者を馬鹿にしたと言っても言い過ぎではありません。そういう国のありようというものを、この水増し問題を通して我々は知ったわけですから、単に腹を立てるだけではなくて、この水増し問題をいわば災いを今度は私たちの障害者雇用の真の前進に結びつけるということが日毛連の重要な課題です。何といっても障害者の別枠選考採用試験も実施されることになりました。ぜひこの試験において多くの視覚障害者が国家公務員を目指していただきたいと思います。